はい、ロケーションウィークリージャパンです。今日はマルティスープの那須さんに来ていただきました。那須さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速自己紹介、会社紹介などお願いします。
はい、ありがとうございます。マルティスープ株式会社の代表をやっております、那須と申します。よろしくお願いいたします。まあ、弊社マルティスープ株式会社と申しますが、まあ、2000年に本当に2人から起業したような会社ですけれども、現在はですね、位置空間情報技術でその場の価値を最大化するということを企業ミッションとしまして、ここにあります iFieldというですね、クラウドサービスを中心に展開をさせていただいています。iField はですね、産業の現場を強力に支援するクラウドサービスというふうにご紹介させていただいてますけれども、国内外の位置情報を使いまして、さまざまな産業のフィールド業務を支援しているところでございます。特にですね、ターゲットマーケットとしてはインフラ、製造、物流、あと建設、この部分をメインターゲットマーケットとしまして、数々の現場でですね、その位置情報からその活動の定量化や自動作業指示など、自動チェックインなど、そういった自動化に向けてですね、チャレンジをしているサービスであり、企業でございます。
ありがとうございます。2000年企業というともう24年。
そうですね。
すごいですね。
まあ、今50数名とかで活動してやってますけれども、もともとですね、私、前職 CAD の開発がありまして、その後 GIS の世界で、そしてモバイル GPS の世界に行って、さらに、屋内測位ということで、ずっとですね、座標系技術の世界でやってきて、ソリューションの展開をですね、してきた、20数年でございました。はい。
いかがですか？テクノロジーもだいぶ変わったんじゃないかなと思うんですけど、この25年間っていう考え。
もう、たまにく変わってますよね。本当にデバイスやデータ通信というのが、その時々の世代で変わってくるわけなんですけれども、やっぱり現場の活動というのもすごい変わってきていると思います。やっぱり最初のね、それこそ携帯電話に GPS がついてない時代から、我々現場でですね、そういったものを手掛けてきましたけれども、その頃から考えると本当に夢のようなことがですね、今実現し、さらにそれがどんどん成長していっているという状態だと思っています。
基本的にマルティスープさんはそういった技術的なハードウェアの製造方法ではなくて、クラウドサービスということで言うと、どんなテクノロジーでも採用できるみたいな、そんなイメージなんですか？
そうですね。iField のプラットフォームというのは、実際にですね、最初の設計当初からこの位置情報の技術というのはどんどん進化していくという前提で作られておりまして、我々は、GPS だったらスマートフォンの GPS だったり、車載系の GPS トラッカーだったりとか、最近では3年ぐらい寿命が持つような GPS トラッカーとかですね、そういったものも手掛けてるんですが、その進化に従って、アダプター方式と呼んでるんですけど、国内測位技術も BL ビーコンの測位から、最近ではやっぱり高精度の AWP とか出てきてるんですけど、このアダプター対応することで、実際にどういう精度とか、いろいろ違いはありますけど、iField の中に入ってしまうと、時系列に並んだ座標である。それが現場で起こった出来事であり、それを記録して、いつでも分析、または再生できるような、そういう思想を持ってますので、一つのもの、垂直統合型ってちょっと僕は言ってるんですけれども、やっぱり一つのもので垂直統合にやるんではなくて、まさに先ほどね、聞いていただいた通り、時代ごとにどんどんいいのが出てくるんですよね。そういった変化に柔軟に対応できるようなプラットフォームとして、iField は運用されています。
iField 自体はいつ立ち上げられたんですか？
iField の本当の前身はですね、14年とかから2010年に、最初はあったぐらいなんですけれども、今4世代目になっておりまして、実際に今まではですね、結構カスタマイズして大企業さん向けに提供していくというモデルがほとんどだったんですけど、そこで得てきた知見や経験というものを現在のクラウドプラットフォームですね、サーズ形式の iField というものに移行しまして、そこでですね、今は、今までよりはやっぱり低価格でも、そういったものを活用できるような、そういったものをご提供させていただきます。
ターゲットとなるような業界、業態というのが、先ほど、インフラ、製造、物流とか、そういった現場ですという話があったと思うんですけど、大体7、8年前にそのスマートファクトリーっていうような概念は紹介され始めたのかなと思うんですけれども、いかがですか？実際スマートファクトリーに今なってるんでしょうか？
すごい厳しい質問が飛んできました。我々は実際製造業の事業主じゃないんで、直接的なコメントはあれですけど、やっぱり製造分野によって全然違うと思います。半導体だったりとか、自動車の組み立てだったり、エンジンだったりとか、製造業って言っても本当に様々ありますので、もう今まで見た中でも本当に凄まじいほど、本当にスマートファクトリー化しているところでももちろん見てきましたし、どうしてもそういうふうにできない。それはお金がないとかそういうことではなくてですね、その作ってる製品上なかなか難しいというところまで、かなりばらつきがずっと 思ってます。
そういった意味で言うと、このアイフィールドを2010年に立ち上げられた人でももう14年間ですけれども、まあアイフィールド観点からなんかどこかで技術的なブレイクスルーがあったみたいなところってのはあるんですか？
やっぱりスマートフォンまたはタブレットが本当に現場に入り始めた時ですね、iPhone って2007年ぐらいで最初に出てきますけれども、 Android が出揃ったのがだいたい2010年で、そこでは、まあ、スマートフォンでこんなことできるんだっていう感じでしたけど、そこからやっぱり本当に現場に導入されてくるまでというのはかなりやっぱり時間をかけてどんどんどんどん進んできて、でさらに今でもですね、皆さんが全てスマートデバイスを持っているわけではありませんので、自分の感覚ではまだまだマーケットは本当にこれからというような認識で考えています。まあ、その時にですね、先ほどおっしゃいましたスマートファクトリーという意味で言うと、製造機械、製造装置っていうマシーンに関しては非常に故障予測だったりとか、こうオンラインでデータが本当に取れるようになってきていると思っています。ただ現場の3要素って 3M、 3M って言いますけど、マン、マシン、マテリアルなんですよね。でそういう意味で言うと、スマートファクトリーはマシンについてはかなり進んできていると思いますけど、本当にそれをしっかり動かしている、運用している人だったりとか、フォークリフトだったり AGV、またはその機械から機械に移る時の、まあ、中間の法定間物流ですけど、この間の動きとかっていうのは実はほとんど取れてないんです。なので本当にスマートファクトリーを実現していくためには、我々はこのアイフィールドでその部分をとにかく記録できるようにして、自動的に記録できるようにして、でそれがまあ機械の情報と重なり合って、そこから人間の判断をもっと付加価値の高いところに使っていくような、そういうオートメーションを実現したいという。
マジスープさんのウェブサイト、結構具体的な現場の事例等々もたくさん載ってるので、まあそれも踏まえてお聞きするんですけど、こういうところでアイフィールドのプラットフォームを使うと、こんなことが改善する。まあ具体的に言うと、なんかそれがコスト削減になるのか、売り上げにつながるのか、まあビジネス観点で言うと、最終的にはそのどちらかしかないと思うんですけど、どこがどう良くなるんでしょうか。
例えば我々の初期の頃ですね、ユーザーさんで、まあ、今でもガチガチに使っていただいてます半導体製造工場とかでは、本当にこう24時間365日機械も動き続けますし、まあ、参勤で皆さんが、まあ、数百人が働き続けるっていう状態ですね。でこういうところでは非常に付加価値の高いことになってまして、実際に機械の情報と人の位置を取って、ある機械がしばらく止まってしまうという状態になったら、一番近くにいる多能工の方に自動的に作業指示が取って、でお前がこう言ってこれやってくれっていうのをスマートフォンで見て、すぐに対応することができる。まあこれで年間数千万円とかを初年度に達成したという事例とかも始まります。ただやっぱりこれはですね、半導体製造工場の結構投資ができるような例からスタートしているんですけれども、最近では博多のですね、福岡の明太子の山屋さんが導入事例をご発表をいただけるようになったんですけれども、ここはですね、もっと本当にまさに明太子を作ってますので、非常に人海戦術型のものになってて、200名ぐらいが明太子を洗ったりで漬けたり切ったり、まあそういったことをやってるんですけど、ただここでもですね、じゃあどの工程にどんだけのコストをかかっているのかというのを自動的に集計するということに、このアイフィールドをご導入いただきました。彼らはこういった名札のようなものにビーコンだけを入れといて、まあ位置を取られているということもほとんど意識してるんです。まあ、非常にシンプルにその場所、このエリアにいるということを取るだけでも、そういったやっぱりスマートファクトリーに近いようなことが実現できる、これが低コストでできるようになってきたということは、非常にこの変化でもあり、これからますます導入が進んでいく傾向にあると思ってます。
なるほど。低コストという素晴らしいキーワードが出たので、ちょっと深掘らせていただくと、どうなんですかね、どのぐらい安くなったんですか。まあ、なんですかね、10年前とかと比べて、どのぐらいの技術になってきたのか。
10年前ではないですけど、まあ、10年経たないぐらい前でもですね、やっぱり、まずじゃあ導入するぞってなると、一声でこれ500万円ぐらいからスタートで、やっぱり、まあ、先ほどのやっぱ半導体製造工場とかになると、数千万円とかのカスタマイズだったりとか、機械の部分との連携とかですね、そういったやっぱりコストが正直必要だったと思ってます。それがまあ、本当にシンプルなものだったら数十万円ぐらいからスタートができるようにもなってますし、まあ、平均帯としても約数十万から3万円ぐらいでも、ある程度のことが実現できるようになったというのは、本当に、まあ、我々も結構地道に現場を重ねてきた結果だと思っているんですが、ここでやっぱり先ほどのように本当にスマートファクトリーというのが、もっともっと進んでいくような形になれるんじゃないかと思ってます。
なるほど。 ちょっと枠を広げて、スマートシティっていう観点で言うと、本社の取り組みって何か具体的なものがあったりしますか？
そうですね。例えばですけれども、まあ、我々のクライアントである梶間建設さんは、我々のウェブサイトの方でも紹介させていただいてますけど、K フィールドというですね、ものをご対応いただいてます。で、そこは 3D K フィールドと言いまして、羽田インターシティというですね、いわゆる本当にスマートシティなんですけれども、そういったところでもその位置情報活用というものがまあすでにインストールされておりまして、都市 OS とかと連動するような形で、例えば自動運転のバスだったりとか、そのシティの中で動くロボットだったりとか、そういったものの位置情報というのが取得されて実際の管理運用に生かされているという事例はもうすでにございます。でさらに最近は我々はそういった主体的にですね、このものが動いているとかっていう形やってますけど、このまさに LBMA が得意とされているような不特定多数がどういう動きをしているかという、まあ、いわゆる人流のデータと重ね合わせながら、こういわゆるアイデンティファイのできる、要は誰だっていう認識をしながら位置を確保するということと、それからマーケティングのような形でですね、人流として把握するということが、これからまさにオーバーラップして、さらにスマートシティというのが進んでくると思いますので、まあ、我々はそのスマートシティをどうやって運用するのかというところの部分の産業分野のところでしっかりとプラットフォームとしてですね、貢献していきたいと思います。
ありがとうございます。なんか、ネガティブな意味じゃなくて、こういったセンシング及びそのクラウドサービスにおける、現状の課題みたいなものってあったりしますか？
そうですね。まあ、一つは、産業の人たちでもですね、やっぱ位置を取られるというのは、決してすごく気持ちいいものではないというのは、当然、我々もそういう認識でいます。で、やっぱりそれとトレードオフに何が原因できるのかっていうところが、まあ一番のポイントになってくると思ってるんですが、まあ先ほどお話しした山屋さんなんかは、やっぱり位置取られてるんですけど、私もですね、現場に理解を聞かせていただいてますけど、皆さんこういう名札に入れてるんですけど、もうランチの時も別に普通にこうやって肩にかけながら、お食事を楽しそうにされてて、位置を取られてて嫌だっていう意識は全くないと思います。だからそれは自動的にとって、さらに彼らが多能工になるとですね、やっぱりそれがまた給与が上がったりしますので、そういうふうに評価していただけるというような形を持っていればですね、やっぱりそのトレードオフという形のインセンティブがしっかりと社員の方々とか、作業員の方々にもゲットしてくるということができれば、そういう問題は解決できる。まあ、その他はやっぱりデバイスとかですね、電池の問題、バッテリーが持ちませんとか、大きさが大きいですとか、まあ、セキュリティ的にカメラがついてるのもダメですとか、まあ、小さなですね、いろいろな障害といいますか、ハードルによって、残念ながら、そういったことが導入できないというケースが、まだまだたくさんありますので、やっぱりデバイスの進化、バッテリーの進化、それから価格の低価格化、まあ、こういったことが、今までもどんどんそれが進んできました。まあ、それとともにもっと実現できること、またはマーケットの拡大というのは確実に進んでいくというふうに考えています。
ありがとうございます。そしたら最後に今後のマルチスープの向かう先みたいなことを、熱く語っていただけると。
はい、ありがとうございます。皆さん先ほどスマートフォンの準備もありましたけど、物流センターもそうですけどね。まあ、今、やっぱり人手が非常に不足してるし、これからもずっと不足するだろうという前提で、まあ、現場さんも進んでる中で、自動化っていうのがすごい進んでるんで、やっぱり AGV だったりとか、自動倉庫だったりとかって言いますけれども、そういったロボティクスオートメーションって、まあ、言い出しますけど、ロボット的なオートメーションというのはもちろんすごく進んでですね、どんどん優秀になってきています。先ほど言いましたように、今度じゃあその周りに動く人たちっていうのはどんどん減ってはくるんですけれども、これなくなることもきっと全然ないんですよね。でまたその工程間物流とか物流に移っていくところっていうところが、また機械が関与しないところっていうのは絶対残ってきてしまうところがあります。でそういったところをですね、やっぱりアイフィールドというものはロケーションベースのオートメーションという言い方をしていますけれども、この位置情報が分かるからこそ、その人たちの判断の補助をしたりとか、実際に具体的な指示を自動的に与えてあげるとか、まあ、機械に対して、まあ、その動きに応じて、例えばトラックがこう来てても出てったから機械はこういうふうに動いてほしいとか、まあ、そういったところをですね、我々のアイフィールドというものが仲介役となりまして、そのロケーションベースオートメーションとロボティクスオートメーション、この両輪でどんどんその皆さんの現場、まあ、これは工場とか物流センターに限らず、建設現場ですとか医療の施設もそうだと思うんですが、まあ、そういったところでこのアイフィールドが、まあ、しっかりと、ロボ的なところと人的なところというのをしっかりと結びつける存在としてやっていきたい、成長していきたいと考えております。 ってます。
ありがとうございます。どんなお客さんがマルチスーツさんに連絡したらいいですか？
この現場を何とかしたいって
はい、現場を持ってらっしゃる事業主の方なのか、なんかそういううちこういうソリューションやってんだけど一緒に組めないかなとか、そういうようなこともあったりするんですかね？
もちろんです、もちろんです。例えばやっぱり現場を持ってる事業主の方々はもちろんね、我々にお問い合わせいただいたりするんですけれども、例えば、我々はカメラを持ってますと、ただどうしてもこの部分はカメラだけでは解決できない、または先ほどのように設備の状態管理をしてますと、ただやっぱりここに人の情報が入ればさらに高値かもしれない。物流なんかでも WMS とその突合をやりたいというような話がありますので、そこにやっぱり位置情報を入れたいというパートナーさんからのお声掛けも非常に多くいただいています。
わかりました。ありがとうございます。はい。今日はマルチスーツフィールドの皆さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
はい。ようこそ。どうもありがとうございました。